夢の五段階説。今年、またしても大学受験に失敗した。僕の一生懸命は、親たちにも分かってもらいたいばかりに、さらなる買い漁った参考書を積み上げて、必死なところをアピールしてしまったのだ。それからまた勉強が始まろうとしていた。けれども、僕は机に向かって首をひねった。数学の勉強は、高校生のところから止まったままである。英語なんかは、まるきり中学校から止まったままである。教科書ばかりが山のように積まれて、そして参考書やら計算ドリルやら、どこから手をつけてよいのかもわからない。自慢じゃないが、ひもすがらそれを眺め暮らして、ため息ばっかり繰り返すのが、なんとも自分流である。効率よく塾へなど通うのは、僕には耐えられない思いであった。まずは問題集を順番に並べてみる。それからスケジュール表を作ってみる。罫線を定規で引きながら、スパッとボールペンで振り切った。少しかっこいい。それから日付を書いてみる。書いてみると驚くくらい、やることがたくさんありすぎて、アップアップに息が詰まって、とても泳ぎきれそうにない。すっかり気持ちがへこんでしまった。これは、進むべき一歩ごとを怠惰にやり過ごした学生時代への警鐘と罰が神々から下された結果なのであろうか。悩ましいうちにうっかり一日を過ごしてしまった。金銭を負担する両親には本当にすまないと思う。けれども大学を進めるのも両親である。あいつら、自分たちで行けばいいのにと、ちょっとやけを起こすことだってある。また、せっかく進めてくれるのだから、ぜひとも行きたいと願うこともある。要するに、僕には意見がないんだ。意見がないから、目標も定まらないんだ。僕は一階のクラゲだ。ぷかぷか漂うばっかりだ。そうして今度は部屋を行ったり来たりする。そしたら今度は僕はダメ犬だ。小屋の周りをうろちょろするばっかりだ。時々は空手の真似をして、えいと手を突き出してみる。なんだか自分でも弱そうである。しかし両親は共働きだから、僕が机に向かっていると勘違いしているに違いない。そう思うと気の毒だ。せっかくだから机に座ってノートを開くことにした。すると真っ白なところに、山積みだらけのパイナップル畑と謎の言葉が記されている。はてな？自分でも意味がわからない。昨日寝る前に記したものらしい。早速その横にパイナップルの似顔絵を描いてみる。あまりうまく描けていない。もう一度描いてみる。やっぱりいびつだ。これじゃあ到底絵描きなんかに慣れっこないや。などと絵描きにも興味がないのに、わざとそんなことを考えてみる。考えるのが一つの儀式である。僕はなんだかこの頃、おかしいんじゃないだろうか。それともみんな順調に大学に行っちまったんで、すっかり心が寂しくなって、悲願でいるだけなのだろうか。誰かにメールを打ってみる。指からタコが入るまで打つから、これはタコ指メールである。 一言打ったら一言返ってきたので、今度は二言打ったら二言返ってくる。面白くなって三言目は別のやつに打ってみたら、同じ浪人生だから暇と見えて、文字列がいっぱい返ってくる。そんなことをやっているうちに、また一日が失われてしまった。ああ、これじゃあ牢獄にでも入れてもらわなくては、とても勉強なんかできそうもないや。しかし、書店に行って軽犯罪くらいじゃ、罰金くらいが関の山だし。かといって何かあっちゃ、一生が台無しである。七七さんも、盗み損ねが命綱。最近はメディアだってうるさいのだ。それにしても、こんなお勉強とやらに、何の意味があるというのだろう。僕は重ねられた山積みパイナポーじゃなかった。教科書をポンポン叩いてみる。それから、静かにしていろ。身代金が来るまでの辛抱だ。と脅してみる。やっこさん恐れ入って、黙って控えて嫌がる。笑っているうちに急に虚しくなってきた。やっぱり心に障害があるんじゃないかしら。少しは勉強しなくてはいけない。試しに国語を開いてみよう。空見たことか、言わんこっちゃないではないか。つまらない文章が並べられていて、その後ろから四択が攻めろぼってくるのだ。主人公のかっこないの気持ちを考えろというやつだ。それでいてどれもこれも嘘くさい。父さんに対する葛藤だとか、やけっぱちの自暴自棄だとか、けったいなことばかり並んでいやがる。本当に作者に確認を取ったのだろうか。作者だって人の子だから、あるいは、はっちゃけたいようなやんちゃ魂。歳を転がすと、位置が立つほどの遊び心。なんて選択肢があったって、差し支えないような気がする。面白くって、そのついでに、ここの漢字を覚えましょうっていうのなら、僕だって喜んで覚えるのだけれども、諦めて数学を取り出した。早速訳がわからなくなる。こんな数列や数式、使いながらに生活をしているやつなんて、見たことがないや。昔、小学校の頃、八百屋の親父に尋ねたら、
バカ野郎、計算なんて、足し算引き算だけで十分だ。
と怒鳴られてしまった。だから学校で先生にそう言ってやったら、掛け算割り算はどうしたと怒り始めて、大切な耳たぶをぐいぐい引っ張ってくる。あんまり痛くて、もう耳がもげるかと思った。ドラザエモンの気持ちがよくわかった。あんな暴力、今だったら軽犯罪じゃないかしらん。だいたいサインやらコサインやら、みんなで一致して覚える必要がどこにあるって言うんだ。あんまり平たすぎだ。これじゃあ稲作が大事だからって、全員に稲作を学ばせるのと何にも変わらないじゃないか。使うべき人が知っていれば十分じゃないか。えい、なんとか答えてみろ。これじゃあ教養がなくって知識だけ持った、偏った社会人になる一方じゃないか。えい、それがインテリジェンスか。僕はみなぎる魂でもって憤慨を始めてみたが、勉強のできない負け犬の遠吠えの気配が漂ってきて、僕の魂を蝕んだ。ああ、救急車を仲間と間違ってうなるときの、愚かしい犬の遠吠えよ。我もまた、その声の仲間入りを果たすのか。 そう思うと悲しかった。不意に悲壮感が漂ってくる。けれども悲壮と書くと、断然ベートーベンじみてくる。もう勉強なんかダメだと思って、教科書なんか閉ざしてしまう。明日は明日の風が吹く。4月半ばの風が吹く。そうであるならば、風が吹いてから考えたっていいに決まっている。今はただ悲壮感あるのみ。トラジェディーリリックの雅さよ。僕はベートーベンの悲壮ソナータを持ち出してきた。もちろん楽譜じゃない。ピアノなんか弾けっこないんだから、演奏家の CD であることは初めっから分かりきっている。アンプのスイッチはリモコンでもたやすく灯るのだから、ちょっとトレーに乗せてから再生してみたい。たちまち助走が迫ってきた。何かが始まりそうな予感。嵐の前の静けさ。お船を浮かべてどんぶらこ。木の葉はどこへさえ行くのでしょう。このゆったりとした短調が、刹那に駆け出すその時に、疾風怒涛が訪れる。シラーやゲーテがその一味だったか、少しずれていたか、学校の教育だから、甚だ不明瞭であった。群島が関係しているような気がする。けれども歓喜の歌は、あれはベートーベンのために作詞されたようなものではないか。フリーメイソン？僕は音楽に耳を傾ける。すなわち、これが破綻調である。シュトゥルム・ウント・ドラングの到来である。二楽章に入ったら、急に雨だれが聞きたくなってきた。そこはかとなく似ているような気がする。ベートーベンよさようなら。最後まで聞いてやる義理もないから、リモコンでえいっとやっちまった。思えば残酷なことをしたものである。こんな飽きっぽじゃ、音楽家には慣れっこないなと思うと、不意に悲しくなる。つい携帯に手を伸ばしてメールで一言、ピアニストになりたいと送ったら、
おバカめが
と帰ってきた。僕は早速トレーにショパンの前奏曲を載せた。けれども雨だれは眠くなるものだ。うとうとは遅れた頃にやってくる。もう昼だというのに僕はもう一度眠くなる。もう一度？けれどもおかしいや。ここはもうすでに夢の中だったような気さえするのだけれども。うとうとしていたら妹が帰ってきた。ガチャリバタンと扉が開く。今日は部活がないらしい。まだ高校生であるが、浪人を重ねる兄を軽蔑していることは間違いない。だいたいいつも家にいるものだから、果てなく兄が邪魔なことは言うまでもない。自分だって行くところさえあれば家になんかいたくもないんだが、図書館へ向かう気力さえ今ではすっかりなくなっちまった。つまり僕は無我の境地に達してしまったのである。
ただいま、
と妹が言う。そうであるならば、おかえり、と答えるのがそりゃ筋ってもんだ。やっこさん用が済んだら、とっとと自分の部屋に入っちまったんで、こっちとしても大助かりだ。兄弟なんて所詮こんなものさ。ずっと一緒にいるべきものじゃない。けれども妹は優秀である。おそらく彼女から勉強を教われば、僕は受験勉強の荒波から救い出されるに違いない。土台僕の知識は数年前で止まっているのだから、もう大部分 妹に抜かされ尽くしているはずだった。抜かされ尽くしたダメな兄をザ・アニーと呼んで、彼女は定冠詞付きでバカにしているかもしれない。時には学校でさえザ・アニーラララ全くお邪魔なお荷物と仲間内で歌い合っているかもしれない。そのうち面倒になってザニーと省略されて、ブロードウェイミュージカルにされていないとも限らない。主人公の知らないところで。それを考えればとても勉強を教わる気にはなれなかった。かつてのクラスメートにだって出会えない。僕が浪人ばっかりたしなむから、みんな急速に遠ざかっちまった。こうしてメールを打つくらいの仲間はいるが、教室で人気を博していた頃のようにはうまくはいかない。一本槍のレールを憧れながらに走る容疑者みたいに、立教から転落したならず者のことなど、すっかり軽蔑する癖がついてしまっているらしかった。つまり僕は脱落者である。予選敗退者である。諸行無常の鐘の音である。現山見頼政の馬に鞍桶である。けれども果たして本当にそうであろうか。あんな教育システムから滑り落ちないことが果たして優秀なのだろうか。全然別のシステムにならなければ、僕たちもう勉強なんかできないのではないだろうか。いっそのこと、そう信じる人たちだけが集まって、集うがままに新しいコロニーを、現代を克服した清らな常しえの国を、共に築けたらどんなにいいかとも思うのである。けれども僕には彼らとの連絡すらつかない。翼の折れた天使、ファウストに騙されたメフィストフェレス、重しをつけられたヤンバルクイナ、かの五体操なネットの世界、あれはつながっているようでつながっていない。あれは同類のための並列回路なんじゃないだろうか。個性を研ぎ澄ませるためではなくって、個性をなくするための共通回路。ブロックのお仲間意識のみすぼらしさ。僕は悲しくなって、ベッドの上に体を投げ出した。妹の部屋から流行歌が流れてくる。僕はポピュラーからも脱落してしまった。第二段階。そんな響きに酔いどれて、僕は勉強なんかしないぞの悟りを開いた。半導体以上の大発明。しかし、僕がそれに気づくためには、随分偽りの目標を掲げさせられて、それを原稿用紙に表してこいだの、校舎の周りを走ってこいのと、あんまりな境遇にも耐えてきたものだった。そして、今こそここに宣言する。こんなに社会がふてくされちゃったら、もう目標は諸悪の根源と一体である。さあみんな、今こそフリーダムを掲げて、荷物をまとめて家を飛び出そう。いい年をして恥ずかしいくらいのものである。だが、気づかないよりはマシなんだ。僕は思い切って気のみ気のまま、玄関から飛び出した。両親には少しすまない気もしたけれど、もう誰も僕のカモメのジョナサンプリをとどめることなんかできるものか。飛び出すときに、ほいやーと声を張り上げると、なんだかポストモダンな心持ちがした。振り向くな僕は美しい。それじゃあまるでナルシストだが、小賢しく、 親のことや対面のことを反問するには及ばない。僕は岩に突っ立って、そこで自由を宣言した。それは、山肌にそそり立つ崖っぷちではなく、切り出されて並べられた建築資材に過ぎなかったけれども、宣言すれば立ちどころに、殺されかけていた豊かな感性が、立ち戻るような心持ちがしたのであった。すなわちこれが、不確定性の導入である。僕は大地を蹴って、岩から飛び降りた。いや、少し違う。岩から飛び降りて、大地を踏みつけにした。近くに立てかけてあるシャベルを、思いっきり蹴っ飛ばしてやった。ガラガラと音を立てて、向こうの方へ倒れていきやがる。たった一撃で、シャベルを仕留めるとは大した私である。残されたペットボトルも、ついでに蹴っ飛ばすと、中身をぶちまけてお亡くなりになった。いい気味だ。それから青空を確かめた。高々飛び高がぐるりを描いている。すがすがしい春の一日だ。おーい!と呼んでみる。すると向こうからも、
おーい!
と声が返ってくる。はてな?さすがにこれはおかしい。鷹が叫び返すなんて。それに、ドタドタ足音が響いてくる。僕は驚いて振り返った。そうして驚いた。しまった。これは飛んだ過ちだった。鷹ではなかった。石材管理人が、なたを振るって攻め上ってきたのである。僕は真っ青になって走り出す。どうやら石材加工センターにでも紛れ込んでしまったらしい。全く気がつかなかった。岩によじ登るので精一杯だったのだ。作業員らはみんなして、飯を食いながらに笑っていやがる。こら、笑っている場合か。僕が殺されかけているんじゃないか。管理人は真っ赤になって迫り来る。僕は真っ青になって逃れゆく。赤と青とのシンフォニー。ホイスラーならそんなたわけた題目で、ジョン・ラスキンと格闘をしかねないくらいの修羅場である。助けてくれ。交番はどこだ?僕はひたすら逃げた。実際、逃げまくったと形容しても、まだ物足りないくらいに逃げたのである。ようやく振り切って一息つくと、僕はカバンから教科書を取り出した。お前たちのせいで、僕は石材に追っかけられたんだ。もう今日という今日は許さないぞ。と、その首根っこを捕まえてブラブラさせる。どうだ、お前たちは生贄だ。今に炎が迫り来るぞ。ほーら、どうする?僕はうさばらしにライターで点火してやったのだ。ほーら、今こそお前らの最後だ。哀れめ、哀れめ。そうささやきながら、数列にまで火を放ってやる。ルートやらコサインが炎に飲まれてあがく姿が惨めである。ざまあ見やがれ。煙は高く高くに昇っていく。これは雲にはなれない煙である。僕はついに自由になったのだ。もう何者も僕を教育することはできない。そう考えたら、ちょっと言葉の響きがおかしいような気がして、僕は首をかしげて考え込んだ。何者にも教育されなかったら、僕は一体何者になれるんだろう。 すると誰かが近くで、
放火だ、放火だ、
と叫び出した。僕はまたびっくりする。違う、違う。これは放火じゃない。グレートな焚き火なんだ。おじさんの肩をゆすって説明しても、わかってくれないらしく。
助けてくれ
と叫んで逃げてしまった。それからおまわりさんが飛んできた。僕はもう慌てたのなんのって。飛んで火にいる夏の芋虫と叫ぶやいなや逃げ出した。なんだか意味が間違っている。しかし訂正している余裕はない。こんなところで捕まるわけにはいかないんだ。親元へ返されるに決まっている。そーら、僕は全力疾走だ。蜘蛛の親分と競争だ。警察官なんかに負けるものか。足音が怖いあまりに、もう後ろだって振り返らないや。ああ、そうなんだ。僕は走りながらに気がついた。自由を勝ち得た者に、この国は居所を与えてはくれないのだ。と捕まったらギロチンに決まっている。ギロチン、ギロチン、シュルシュルシュ。これは一体何のおまじないだ？上原さんのたたえ歌？ロベスピエールの断末魔？僕はもはや迷わなかった。心ある人ならみんな分かってくれるだろう。僕はこう願ったのである。言葉なんか忘れちまってもいい。もうこんな国の言語に未練なんかないや。叙述がすべて捨て去られてもいい。言葉を愛する者がもうどこにもいなくなっちまったのだから。ああ、誰もがみんな束縛がてらに喜んでいやがる。僕は全力で走り出した。教科書の煙はまだ遠くでもくもくしている。けれどもおまわりさんはもういない。あるいは僕の幻覚だったのかもしれない。それとも消火に向かったのだろうか。しかしそれは消防のすべき仕事である。僕はもう教科書なんか大嫌いだ。お高く泊まりやがって。僕をバカにしてやがるんだ。もうぐれてやる。そうだ、あの崖っぷちだ。僕はあそこに向かって走らなければならない。走り切って飛んでみせなければならない。辛い仕事だ。全力疾走だ。つまりは死ぬも生きるも同じことさ。そしてついに今、僕は一世一代のジャンプを試みたのである。えいっとカエルの足みたいな煮え切らない姿で、僕は崖から飛び出してみせたのであった。すなわちそれが第三段階だった。僕は真っ逆さまに落ちかけたけれど、途中でふわふわとしてとどまったからである。ああ、第三段階。僕は自分の体に羽が生えていることを確認した。僕はもう自由だ。愉快な第三段階だ。誰にも束縛されることはない。それは要するに、たった一人で中空を漂うくらいの、寂しい寂しいステップアップには違いなかった。それでもなお、自由の旗は掲げられ、はたはたはためいている姿が、僕の孤独を慰めてくれたのである。ダイオードなんかに何がわかるもんか。一生カイロの中で発光でもしていやがれ。そんなすがすがしい思いで胸がいっぱいだった。街を駆け抜けるとき、僕は自分の家の上空を旋回した。 父さんと母さんが僕を探し回っている。妹はテレビを見て笑っていやがる。けれども僕はもう動じなかった。諸君はそんな僕をさぞかし薄情者と罵るだろう。親不孝めと蔑むだろう。大いに結構である。僕はもう自由である。立派な第三段階である。あなた方地上の嘲笑を高くで旋回しつつ眺めながら、何たる愚かしい者どもであることか、地べたを這いずり回って嫌がると、僕はゆとりを持ってはしゃいで見せることさえできたのであった。ああ、ある朝、結城守は大学へと向かうだろう。かつて僕らは机を並べて、未来について語り合ったこともある。けれどもお前は、その大学を出たからって、スーツに縛られた企業戦士となるばかりだろう。戦士とはとんだお笑い草だ。戦士とは名ばかりの、しがない部品にさせられて、一生を無駄に過ごすんだ。ざまあ見やがれ。だからお前は僕より偉いのだ。ある朝、高木峰子は専門学校を卒業するだろう。あなたの夢は大勢の社会に飲まれて行き場をなくして粉砕されるだろう。そうして無難な結婚をして子供を産んでいるうちに学校一の美女もおばあさんになるだろう。けれどもお前の歩く姿は、少なくとも僕よりは偉いのだ。そうしてたくさんのクラスメイトたちが、アップアップしながら人混みに飲まれて、小さなパーツの一つとなるのを発見するだろう。パーツは自分を見るのが嫌でたまらないから、口を揃えて激しく僕を糾弾するだろう。上空から眺めている僕に苛立ちを起こすだろう。僕はいつまでも一人ぼっちで、こうして大空を羽ばたいて行こう。両親と妹にだけは少しすまなくも思うけれども、フリーダムを高く掲げて大空を羽ばたいて行こう。あるいは地上のすべての人々が、僕に向かって石を投げるかもしれない。翼をぶち抜かれて僕は大地に転げ落ちるかもしれない。最後には鍋に入れられて煮られて食われちまうかもしれない。あるいは僕は誰からも相手にされず、糸の切れたタコみたいに全ての人々から忘れられてしまうかもしれない。子供のうっかり話した風船みたいに、ぷかぷか野郎にさせられてしまうかもしれない。けれどももし誰か一人、そっと僕を知る人があって、その翼のみすぼらしいにしても、必死に羽ばたくその姿を眺め、その迎合しない魂を、その勇気をたたえてくれる人があったなら、僕はその人にだけは、ただありがとうを言うだろう。僕はあなたを祝福するだろう。あなたの声援だけが、僕のたった一つの勲章となるだろう。あなたの夢を僕は知らない。そして僕の夢をあなたは知らない。それでいいのだ。それでいいのだ。僕は羊雲と漂いながら、そんな歌をいつまでも歌ってゆくだろう。第4段階、調整は単調に変わった。またベートーベンのシーズンが到来したのである。すなわち夢から覚めた時、僕はとっくに大学を卒業してしまっていた。それはありきたりの安賃金の労働者であった。そうしてこの国は平等主義を全うして ヘラヘラ笑っている間に、実力主義とはまるで関係のない、へつらい主義の不気味な階級社会が生み出されてしまったのを、僕らは呆然と眺めるのだった。それは真面目な人が評価もされず、賢明な人だけがバカを見る、露出狂と日和見野郎のための、不気味な階級社会だったのである。僕はまた、とぼとぼと職場に向かう。夢の中でせっかく完結した、ちょっぴりおとぎ話じみた僕のコメディーは、浅曇りのわびしさの中で、埋没する枯れ草となってしまった。現実がどんよりと覆い尽くしたとき、僕らはまた、つまらなく歩き始めることだろう。だが諸君、現実が面白くないような社会なんて、根っこからして間違っているに違いない。安っぽい虚構にばかり溺れる。娯楽漬けの修具も間違っているに違いない。もしそうであるならば、夢見る人たちだけでコロニーを作って、どうして新しい社会を作ることができないだろう。プロレタリア階級、時代錯誤の響きが少しずつ、後ろから足音を忍ばせている。河川が進行し、グローバルスタンダードの名において、世界中の国々の伝統を破壊し尽くしたとき、世界の大部分の人は、ただ真っ平らの労働者にさせられて、共通の娯楽を与えられた、何かひもじいものに置き換えられてしまうのだ。それなのに幸せいっぱいにヘラヘラと笑うのだ。人手なしの動物となって笑うのだ。もしそうだとしたら、僕らはとんだトンチンカンをうっかり演じてしまったのではないだろうか。歩きながら考えることが灰色になって僕をバカにする。ああ、夢見の鳥と羽ばたいてみたい。僕らはもうすでにみんな安っぽい並列回路に過ぎないのだろうか。カバンから取り出して携帯を眺めてみる。またくだらない羅列でおはようの挨拶が飛び込んでくる。果たしてこれは本当に人間のつながりなのだろうか。汚らしい川が流れているあたりで、僕は橋桁にもたれつつ考える。よどみに浮かぶ歌方は僕の気持ちをあざ笑う。いくら携帯を川にぶん投げてみたところで、安っぽいしがらみは外せないんだ。結局新しいのを購入するに決まっているのだから。そして決まっていると思い込むくらいの精神が、囚われ人の証には違いないのだ。ああ、はち切れそうな思いがあふれたって、すぐにこぼれて、また明日に飲まれちまう。今日を新しく作り変えようったって、究極のところ、誰にもなすすべはないのだ。だって、みんなでなすすべがないって決めつけているんだから、新たなる気力が生まれるわけがないではないか。現実にはジャンプをする勇気すらない僕こそが、主役の根源であるとたどり着いたとき、最後の決断の欠落が、僕を永遠に怠惰な生活へと押し戻す。もし段階を経て落ちぶれ始めた僕を、あなた方がちょっとばかり罵るなら、大丈夫、僕はあなた方にこう答えるだろう。あなた方の大部分は全く誤っていた。ただ、僕の尻込みしつつうっかり飛び上がった、かの間の抜けたジャンプ法だけが、しがらみから逃れて自由に見渡すための、翼をたとえつかの間でも得ることができたのである。 つまりあなた方の飛び方は全くもって間違っていたのである。けれども、かといって僕は現実では多弱を極めた。そうして僕はこの沈んだ心のうちについに第五段階に達したのである。それは誰も慰めてくれることさえ知らない前人未到の荒野であった。ラクダの正体だけがパカポコと僕を罵ってくれる。僕は砂ぼこりの中でのっしのっしとオアシスを求めてさまよい歩くのだった。ああ、こんなことなら、初めから並列回路を抜け出してみるんじゃなかった。僕はつい好奇心が過ぎたのだ。いや、あるいはこれは、僕が人一倍臆病だったからなのだろうか。つい命綱が本物かどうか確かめてみたくなって、かえって山野に踏み込んでしまっただけなのだろうか。今となってはもうわからない。いよいよ翼を折られて、並列の世界に真っ逆さまに落とされたとき、僕は以前のようにはどっぷりと、その並列を楽しむことができなくなっていた。ああ、イーカロスの偽りの翼よ。僕がほんの少しの好奇心をみなぎらせたからといって、このように真っ逆さまに、突き落とすだなんてあんまりである。僕は少し涙を見せて、それから天空の世界のことなどみんな忘れちまおうと決心して、またとぼとぼ歩き出すのであった。
おい、何やってんだ。
同僚の声が不意にするので、僕は思わず振り向いた。
これから出勤か？
さっきのメールの相手である。僕は黙ってうなずいた。それから僕らは連れ添って職場へ向かうだろう。決して無本気を起こすでもなく、今日一日の仕事をこなすに違いない。それだからダメなんだ。僕は宛先なしで、そんなメールをそっと記してみた。その時、本当に目が覚めた。終わり。2009年10月31日。